さて皆様こんばんは、シンガーソングライター大五郎です。ガートラジオの時間です。4月になってから、2回目の放送になりますが、もう2017年の4月10日になってきましたけども、4月にもなるとですね、僕個人都合でございますがね、だんだんと、11月まで迫ってきているというあっという間感がねやっぱ出てきておりますね。普通に暮らしていたら4月から11月ってまだ半年以上か あるでしょって思うんですけど、やっぱこうやっぱり目標がすごい目標なんで、250人までまだ遠いなと思うような4月になってしまってですね、やっぱこうちょっとねのんきにやってられないなって思いながらも、今日なんかは早めに家に帰ってこれてですね、4時頃帰ってこれたのかな。でもう雑魚寝でゴロゴロして、なるべく何もしないという日でしたね。でつい先ほどまでね寝るという夕寝をしました。まあ、そういった時間をねゆっくり使うということで、まあ焦ってもしょうがないんでね、はい、そういうこともバランスよくしながらですね、なんかちょっとやっぱ土日そのイメージ的にもそうだよね、自分の体大丈夫なのっていう風に思われると非常にこれはまずいなっていうのがあるので、ちょっと見えてる感じはのんきに見えた方が逆にいいのかなっていうのはちょっと思ってですね、自分のサイクルを変えていこうというね、これルーティーンっていうのと一緒なんですかね。ルーティーンってちょっと検索してみます。やっぱサイクルを変えようと思っているんですけども、ちょっとねその焦りをねちょっとなんかこうなんつうかね、みんなにこうルーティーンっていうのはちょっと決まりきった仕事プログラム的な感じになるから、ルーティーンとはちょっと違うのか。今ググってみましたけどもね、そういうんじゃないね、自分の中のこうサイクルみたいなのを変えていこうみたいなね、そういった話を今日はちょっと中心にねさせていただこうかと思っています。改めましてシンガーソングライター大五郎です。ガットラジオ、こちらはツイートキャスティングを中心にですね、昔から結構やっている、ラジオ放送なんですね。 LINE ライブでも、中継を、しておりまして、 LINE ライブでは動画でお届けしております。 LINE ライブでは僕のこの今服が非常にパジャマだということがこうざっくりとした服だというのが非常に分かるような状態になっておりますのでね、スタジオの様子を動画で見るのも楽しみの一つにしていただければと思います。でポッドキャストでは、後日火曜日に記事と一緒にアップするという形をとっておりますので、ポッドキャストの皆様はぜひともメールで、コメントをいただけると非常に嬉しいなと思っています。ポッドキャストの方はメールは、ポッドキャストじゃなくてもねメールいただけるとありがたいですけども、メールアドレスは dai56056@gmail.com dai56056@gmail.com で、お待ちしております。ツイキャスの方の生放送のコメントは、ないんですけども、長さんがですね、コンティニューコインを3枚入れてくれましたので、コンティニューコインを入れていただけると、ツイキャスの方にコンティニューコインを入れていただけると非常に編集が楽ですので、皆様よろしくお願いいたします。というわけでですね、ちょっと話をしていこうかなと思いますけれども、何を変えていくかみたいなね、どこが大事かみたいなところをねちょっとねまとめて一曲挟んでから、お送りしたいと思います。 それではまずですね、1曲目これ懐かしいなと思ってですね、一発撮り魂2に入ってますね、君とという曲です。
カフェで待ち合わせ、一人薄いコーヒーを飲み込んで、カップに映る揺れた自分の表情を、君に見られたくないと目を見開いた。間もなくすると君が素敵に飾った見たこともない姿で君と君と最近なんだか君は疲れてる、たまにはゆっくりと二人きりで家でじっとしているだけじゃ割と好きなのかもしれないけれど、あとどれくらい一緒なのだろう。永遠に続けば素敵だよね君と君と。
さて、君とという曲をお送りいたしました。結構早く終わるんでね、今ちょっとギターを出してびっくりしましたね、慌てましたけども、改めましてシンガーソングライター大五郎です、こんばんは。先週末はですねいろいろと、激しく動いておりましたけども、全てがなんだろう、こう楽しみながらですねいろいろと動けてるなということなので、なんつうかこう PR 活動、11月のワンマンライブをどうしても、ね、言わなきゃいけないのと、今ありがたいことにいろんなコミュニティいろんなとこ行っても宣伝しなよって言ってくれて、やっぱそれ中心に動いているのだけれども、やっぱりそればっかじゃいけないので、それに向かっていく姿勢のその過程のところをね非常にみんなに見てもらうのが一番大事かなと思うんですね。だからぬるま湯とは言わないんですけれども、まあそういった仲間コミュニティにも大事にしてですねいろいろやっていくっていうことは非常に大事ですけども、その大事な中で一つ先週末とかちょっと気づいたことがあってですね、スケジュールいっぱいだな、パンパンだなっていうのは、どっかしら自分の中にこうプレッシャーがこう来ているなっていうのは正直やっぱりあると思うんですよ。誰でもそうだと思うんですよね。自分の中のプレッシャー、体は動くし、まあお金もギリギリ持つかなみたいなところでやっているのですけれども、ちょっとやばいなと思ってるのはね、その体、自分の中では大丈夫でも周りから見てですね非常に心配される状況が、あんまり忙しいとダメだなというのもあるんですよね。特に僕は運転の仕事をやっているので、その辺が 自分の中のこうサイクルがこうですよっていうところが、なんかね見える状態にして、あ、このサイクルだからできるんだって、あの大五郎だからできるんだじゃなくて、誰でもできるなこれだったらみたいなところの緩い部分の方がいいんじゃないかなってちょっとふと思ったんですよね。まあいろんなことあったので、そのこう4月になってから気づくことって結構あって、これ3月まではあんまりこうそういうふうに思ってなかったんですよ。うわありがてえなありがてえなんで動いてたんですけど、4月になってからですね、ひょいといろんなことがこう起こって、うたたびでもそうでしたけど、で今月は2回うたたび行くわけですよね。で1回目のうたたびでかこう気づいたことと、プロとは何ぞやみたいなねところと、まあ、先週ちょっと自分でも、自分の語りを聞いてて、そのガトラジを聞いててですね、なんかね、あ、珍しくなんかちょっと嫌な感じを自分で出してるんだって、ちょっと自分でダメ出しをこう思うぐらい、なんか嫌なこと言ってるようなこいつとか思いながら自分のガトラジを、まあ、確認したんですけど、そういうことって最近なかったんで、やっぱこういろいろと、楽しくやれてんじゃないっていうのがあったんですけど、やっぱりそれほどショックだったんでしょうね、4月頭にその起こったことっていうのは。まあこれ具体的に言っちゃった方がいいと思うんですけど、プロの人の姿勢があまりにもって思ってしまって、それはそれでほっときゃいいんですけど、なんていうのかな、自分の姿勢と、違うで、昨日なんかね、誠さん、高橋誠さんとかね、すげえプロがいるよねって、で落合光雄さんみたいなすげえプロの中でもこういう人いるよねっていう、なんか周りにはそういう恵まれたね目標になる人がいるわけですけど、全然違うわけですよね、声のかけ方とか、こう場の盛り上げ方とか、立ち振る舞いで参考になるし、一番悔しいのはそこの景色が見えてて、その自分の中でそれこう変えられるんですよ。あ、張さんコンティニュー公演ありがとうございます。これ延長確定ですね、ありがとうございます。なのでもうそれは自分でできるなってところで、意外にちょっと意識が低いかなっていうようなプロフェッショナルの人に会ってしまったので、ちょっとあまりにもショックで、こんなはずじゃなかったなと、あんまりこう言っちゃうとあれなんですけど、まあ柔らかく言うと、俺ちょっとこういう人にチャージ払いたくなかったよなっていうところまでちょっとうわと思ったんですよね。そんなことも思いながらね、でも演奏は素晴らしいんだからその価値あるでしょっていうところを言えばそうなんですよね。演奏の価値はあるし、今までやってこられた苦労とか、様々なことやってこられているからこそ逆に厳しい目が見られると思うし、そういうのもあって、なんか先週ちょっと嫌なこと言ってたな俺みたいなこと思いながらね、で今週を迎えていろいろ動いてたわけですよ。で海のオープンマイク、大塚海でもちろんねオープンマイクで、でねありがたいことにね、当日行くからねっていうところで、いろいろと、約束してくれたりする人もいるし、11月のこともね、非常にあれなんですけど、で海にオープンマイクでもさまざまな人がいて、あ、こういうパターンもあるんだっていうところで笑えるぐらいのところだったり、どこまで言っていいのか分からないですけど、まあ笑えるぐらいのレベルで、それなんでかっていうと、チャージをみんな取ってないし、そういう表現の場なんですよね。だからなんていうの、遊びでもいいっていう、遊びという言葉がよくないかもしれないですけど、なんていうのかな、だから笑えるんですよね。だからプロとしてチャージを取ってんだったらちょっと違うよねってなってくる、その差があると思うんですよ。だから大塚海の場合はオープンマイクなんで、さまざまな表現があっていいので、楽しみながらやればいいということなんで、いろんなそのね、そうそうね、これ言われたことなんですけど、この見る姿勢って大切で、ちょっと大五郎さんは 一生懸命見てますよねっていうことを言われたんですけど、あんまり一生懸命見すぎちゃったなっていうのもあるんですよね。一生懸命見ちゃダメだなっていうのもあって、うん、そういうのもあるのでね、適当に見ててもいいんじゃないかなと、あの場合によってはね、あこれはいいかなって思ったら一生懸命、その難しいですよね。一生懸命聞くんだけれども、このインプットしなくていい、ここまでインプットしなくていいって言ったらいいのかな、静かにはしてますけどね何も言わないし、何が起こっても最近何も言わないし、非常にいい状態ではあるんですけど、そういうね葛藤というか、あこうだなだなっていうので、自分の中でこう嫌なものが出てこないようにこう分析してるんですよ、いろいろと。で土曜日はね、橋の下、これ仕事のバランスで遅れてったんですけども、非常に最高にいい人たちでですね、ありがたいことに、いろんな人とつながれたというところでね、まあ1回2回じゃそうはいかないですけどもね、なかなかその認知されるというか、難しい場合のコミュニティもあるなというところで、なんて言うのかな、いい演奏してみんなに声かけていてっていう、でフェイスブックでつながってみたいなことをやってても、うまくそれが11月11日のワンマンライブにつながるかつながらないかっていう、明確につながるって言われると、なんとなくこれは無理だろう、つながらないだろうっていうので、そのグループグループごとに分かれるなっていうので、いろいろ考えてましたね。で、まあ、結論までもう、至るまでまた日曜日のね、元気です、これ横浜元気ですっていうお店なんですけど、フォーク喫茶老舗なんですけどもね、まあ、ここでですね、まあいろいろとまたかこう楽しいわけですよ。で半分ぐらいがもう僕のワンマンに来てくれるということで、ですごく僕のことをね、フェイスブックの中でフィーチャーしてくれてる人、の集まりですから、なんつうのかな、非常にそのありがたい、わけですよそう、ありがたい中でやってて、あこうなんかこの温かい中でやってていいのかななんて思いながら、ちょっと戦いたいなって少し日曜日思ったんですよね。しっかりとやっていかないとなっていう、こう思い立ったわけですよね。それで夜の渋谷のガビガビに行ったわけですけど、で夜ね、ゆかりろはん姉さんの、話をね、軽くしかしてないんですよ。何か言われたわけでもないんですけど、その感覚の違いって言ったらいいのかな、ああいうプロフェッショナルで本格的にやっぱり一流ですよね、ゆかりろはさんぐらいになると。なのでまあ、演奏やって僕もみんないろんな人とつながれたなって思いながら、その表現もいろいろあるなって思っていて、でまあなんかねあったかいなと思いながら、ちょっとですね、その小高に今週末行くんですよっていう話をして、それで演奏なくても行くっていう話のところで、演奏なくても演奏してくればいいじゃんっていう、その感覚が違うんですよ。具体的に言うと、ミュージシャンなんだから何か残してきなよって、それが、ギャラがあるない関係なしに、その何か残してこなきゃいけないから演奏なしじゃダメじゃんっていうことを言いたいんだと思うんですよね、ゆかりろはさんは。だからそこまでは言ってないですよ、演奏ないんだぐらいなことなんですけど、俺が勝手にそれは察知してるだけなんだけど、そっか、ゆかりさんそういうこと言いたいのかなっていう、ちょっと思ったんですよね。なんかいろんなことが俺の中でこう固まってきてるから、ああそっかそっかと、まあ、何か残してこなきゃいけないなと 旅のレポートも大事だけど、そのレポートだけじゃなくて、そこで音を出してこないといけないなとか、いろいろ考えたわけですよね。で、山手線に、渋谷から乗って、わりかしね、日曜、昨日の山手線、品川からね、大森に乗り換える時の品川がね、すごい、京浜東北線が混むんで、めっちゃ嫌いなんですよ、渋谷行くのが。だから、混んでんだろうなと思ったら、意外に空いてて、その空いてる車内でですね、いろいろと、人間干渉しながら、自分の、4月になってからの、こう、日々をこう、振り返ると、そっかそっかと、なんかいろいろ感じるものがあって、で、結論に至るわけですけど、これサイクルちょっと俺変えなきゃいけないなと思ったんですね。地べたを発動してから、地べたらしいところをちゃんとみんなに伝えていくには、やっぱりあったかいところに行くっていうところも大事だけど、その空いた時間も地べたに使うわけですよね。だから平日パソコン作業に没頭してて、見えないところの努力で結構、非常に時間を使ってるんですけど、その時間の使い方を、見える状況にしようっていう考えが僕の中にちょっと出てきました。その結論はですね、CM の後に、長いCM の後に、話していこうかと思います。具体的にどうやってやっていくのってところをちょっとお話をさせていただければと思います。なんか結構重大発表ってわけじゃないですけど、あ、なるほどなみたいなところをね、こう考えてますので、それでは一旦 CM を聞いていただいて、その全貌をお伝えしようと思います。こぼれるほどの光、
株式会社リフォーム21のフータンこと福島です。栃木県の木町へ根付いて15年、お客様の不便を便利にすることをモットーに営業しております。住宅のリフォームを中心に、建物のことなら何でもお任せください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-225-254、 e メールアドレス r21reform@gmail.com、福島までお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
いつもカットラジオを聞いてくれてありがとうございます。シンガーソングライター大五郎です。さて、2017年年末11月11日はホールワンマンということでですね、250人入るホールを予約しまして、そちらに皆さんに集まっていただいて、大五郎祭りということで、皆さんにもぜひ素敵な一日をお届けしたいなと思って今から準備しております。詳しくは大五郎 .com プレイガイド、チケットピア P コード318175でお求めください。いや、大丈夫なのかな、250人集まるかな、みんな待ってます。僕はその、
いい気づきだと思います。それを、自前の方に変えたと。自分はここにいるぞ。そういう場は僕は結構大事にして、だから僕は出し惜しみなく全部出がなしになる。
やり直しのウェブマーケティング、アイマーチャン。
大田区の上池台にポンと花というカフェをやっております。こちらのお店はワンちゃんと一緒にご飯を食べたりお茶を飲んだりできるお店で、ライブなんかも普段結構やっています。オープンは11時半、クローズはだいたい7時ぐらいになっています。通してやってますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。一瞬先は未知の世界、
風のように
風のほとりでに遊びに来てね。
センヨシです。
センヨさん、
いや、センヨシです。
センシーさん、
いやいや、センヨシです。
センオシさん、
いや違う違う、センヨシです。
名前は伝わらなくても安全運転は伝わります。センヨシロジスティックス。
こんにちは、株式会社アイマーチャントの小川健太です。
菅智明です。
毎週日曜日に休日会議というビジネストーク番組を配信しています。居酒屋で話をするぐらいの感覚で、あまり固くならずに楽しく収録しています。日曜日の一コマに加えていただけたら嬉しいです。ポッドキャストでの音声配信の他にブログ記事も書いてますので、Yahoo や Google などの検索エンジンで休日会議と検索してみてください。記事の中で大五郎さんも登場するかも、
はい、そうですね、はい、
ということで、ぜひぜひですね、休日会議をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジベタから武道館を目指すドキュメンタリープロジェクト、
ジベタ。
リバーブ・ティアーズ、言葉にできねえこの思い、ラビオン・ザ・リバーズ、もう君には届かない。
さて、それでは、その全貌をですね、明らかにしていこうかと思います。じゃあどうやんだみたいなところですね。僕地べた活動期を今立ち上げてですね、まあ、非常に充実してると思うんですよ。こうやって動いてきてね、いろいろやってきて、いろんなことをこう強みでもあるじゃないですかね。歌旅だったら歌旅しながらいろんなところで歌ってくる。それちょっと地べたとちゃんと関連してるなというのと、あと乗り鉄と、あと音楽関係とね、いろいろと挨拶周りにもなってるし、レポートもできるし、この歌旅っていうのは非常に強いもので、例えば何かどっかに大阪とか仙台に用事がありますみたいなところがあったら、その用事がメインですけども、まあ、例えば大阪の今度、神戸の新開地のライブがありますみたいなところで、まあ、これ歌旅と人と会ってくることが大阪で多いんですけど、別にその電車の旅じゃなくても飛行機の旅なんですけど、人と会うところのそのインスタで撮ったものをね、地べたに公開してって、歌旅で失礼歌旅で撮り上げてですね、人と会ってますみたいな写真を上げるのも非常に大事ですし、4月のレポートでいうと、この只見線に乗ってくるというね、これ只見線電車乗って好きでしょ、電車の写真何みたいな感じになるんですけど、例えばインスタで今日つながった人なんですけどね、只見線がめっちゃ好きで、そういう人とつながると、新しいところ大五郎っていうのいるっていうことを知ってもらうというか、もう写真メインだから写真だけでしょっていうところもありますけどね。でもなんかちょっと余分な部分、あ、なんだ、旅して歌ってたりもするんだこの人はみたいなところを、その、まあ、知ってもらえる可能性があるというね、ところもあるんで、あとラーメン食べてきましたけどね、はい、いろいろとやってますけれども、 SL ね、まあ SL もあまり興味なかったはずなんですが、乗ったらまあ会おうっていうね、すごいなっていうところですからね。で、まあこういったね活動は、まあ再びは大事だと。平日どうするかというところなんですよ。で、平日いろんなところで、本当は路上をしたいんですけども、体休めなきゃいけないというところで、オープンマイクでも今うまく工夫してるんです。仕事終わってから、遅れても申し訳ない、遅れてもいいってオープンマイクをこう調整してもらって、とにかく歌えなくても行くからっていうのを武器にして行くと、歌わせてもらって PR になるみたいなね、そのオープンマイクでいろんなコミュニティとつながって、 まあ、それを Facebook などをミクシーなどをフル活用していくということも大切ですし、まあ、人のライブを見て勉強になったりもしますけども、路上演奏やる暇ないですよね、そうやってくると。なので何かを削るってことを、作業をみんなはしがちなんですけど、ここは僕はアイデアとして一つ取り入れたいことがあって、せっかくあの運転の仕事をしてるので、運転のところって今あまり見せてないんですけど、あのそれはなぜかというと、例えば平日にオープンマーク行った後にこいつ寝てないのに運転してんじゃねえかみたいな心配をかけてしまうのがあるので、そうすると自分にとってもマイナスなので、ちゃんと寝てますよ的な発信しない時間っていうのを作ってるんですよね。でそれはなんていうのかな、その寝てないで走ってるわけがなくて、例えばですよ、僕は大森に住んでますけども、明日海上コンテナ業界ではね、明日並びからってよく言われるんですよ。並びからってどういうことかっていうと、大井ふ頭だったり、お台場だったりにトラックを持ってって、トラックの中で寝てるんですよ。これはトラックの中で寝たくないですけども、僕は結構平気なんですよね。あの普通の人は寝たくないと思うんですね。僕は結構昔から運転士肩着で、運転士的なことをやってきているので、僕の家族も慣れてるし、どっか長距離行ってた頃よりは安心してもらってるんですよ、家族には。えらい遠く行くよねっていう時はやっぱり運転長いと心配ですもんね。その長い運転がないというところでは結構安心して、今のね業界ではいただいているのでね。だから僕の生活のその今まで見えてないところってどういうことかっていうと、まあ、仕事終わって帰ってきて、例えば、パソコン作業でも何でもいいですよね。アフターファイブをこう音楽に費やするじゃないですか。それで11時12時になりますよね。例えばガトラジの今日もそうですよね。11時終わってで12時で寝るの1時で、明日4時起きでしょ。で、これ非常にまずいわけですよ。そしたら4時間しか寝てないの的なことになりますよね。ところが、あの、業界的なところ、さっき言った通り、並びからになった場合は、もう、そう、30分もしないわけですよね。15分でトラックの車庫に行って、例えばお台場だったらば、お台場に並び込むまでは、またあと15分走ればいいんですよね。30分、なので30分の余白でのもうこれ以上したらもう寝ちゃうよっていうところまで持ってかなければいいだけなんだよ。で意外と僕の場合、その並んだ後にすぐ寝ないで1時で朝8時半に起きればいいので、並んでいればね。なので朝8時半に起きればいいので、パソコンの作業をしてたりするんですよ。それはやっぱり一応空白にしてるんですけど、僕は堂々とトラックとかをあれ乗せてるのは、一応そういう運行管理、僕運行管理もね持ってますんで、運行管理のその労働のその労働基準的なところをこうクリアするため の、 あのフリーランスという経営者的なことを言っているところもありますし、でも運転にはこの時間休んでないといけないなっていうところのバランスを見てたりするんですよね。なのでね、非常に音楽活動としてはやりづらいし、普通のサラリーマンより大変なんじゃないかなっていうところはあるんですよ。で話を戻していくと、どういうことかというと、そこをついていくことが何でもそうだと思うんですよ。例えばサラリーマンだったら家にいなきゃいけない、寝る時間確保しなきゃいけないと、明日書類が溜まってるとかいろいろありますよね。でもなんていうの、あの破壊的 な、 あのなんてサイボーグ的な感じで俺今多分みんな見てくれてると思うんですよ。サイボーグ的だよねこいつって、あらゆること自分でやって、あらゆること自分で、演者もやって、作り手もやって、段取りもやってとか、作業のホームページも全部自分でやってるし、どっか事務所入ってるわけじゃないしねっていうところ、で普通に仕事もやってるよねっていうね、その ふたん、ふたんじゃねえや、ひまわりさん、こんばんは。こんばんは。っていうところよね、サイボーグ的だよねっていう風な連中があるんで、そのサイボーグ的なところを僕は撮りたいなと思ってるので、それで公開しようと思ってるんですね。後悔みたいなことを言おうかと思ってますけど、ね、軽く滑ってますけど、うん、後悔みたいなところを公開していこうと思ってるんですよね。でさっきのパターンともう一つね、現場がついたパターンっていうのがあって、現場が 朝8時着8時半から作業を始めますって倉庫がありまして、僕の仕事のパターンとしては、多いから、2時間から3時間でちょっと群馬とか北関東になってくると3時間半から4時間かかる、これは全部下道で行った場合でもそうなんですけど、これの場合朝4時起きとかになるんですよね。で朝4時起きの時はさすがに早く寝てるんですよね。ですがそれを伝えなきゃいけないので伝わってればいいんですけどね、伝わってる人には伝わってると思うんですけど、さらっと見てる人はいつ寝てるのと、ゆかりロハさんなんかちょっともうそうですけど、あと他の方もそうだと思うんですけど、いつも旅してるっていうなんかそういうイメージはあるみたいなんですけど、だからいい誤解と悪い誤解があって、ちょっとそういうことを分かりやすくしなきゃいけないので、バランス取っていかなきゃいけないなっていうのをちょっと思ったんで、サイクル変えようと思ったんですよ。なので僕が大森で地べた活動路上演奏やってる時があったとするじゃないですか。あ、このあとお台場とか大井で並んで終わりなんだなって思ってください。で、例えばいきなりなんか上尾で路上演奏やってるよね、夜ね、平日いきなりなんだろう、その後上尾付近に配達があるんだなって思ってください。明日の配達は上尾なんだなと。例えば23時に路上演奏を上尾でやりましたってなった時に、ああ大五郎上尾とかあの辺稲町とかあの辺の配達なんだなって、だから今日路上やってんだなと思っていただければいいかなと思います。これはねずっとやりたいと思ってたんですけどなかなかね、できなくて、あ、ひまりさんこっちにも来ましたね、 LINE ライブにも、できなかったことなんですが、そういった形をね取ってね思ってます。大五郎これなんていうの、多角経営者じゃんっていうのかな、多角経営者じゃんっていうのかな、よく、あ、これちょっとわかんない、なんだろう、これちょっとググってみようか、多角経営者じゃんっていうのかな、張さんが今書いてくれてるんですけど、多角経営者ってどういうことだろう、字読み方合ってるの、多角経営者、多角経営者クラブとか出てきてない、セミナーとかで会員制、多角経営者ってなんだろう、多角化多角化って何、どこでわかるかな、言葉バンク、危険分散などを目的にする、同時に経営すること、成長安定危険分散などを目的にするって書いてあるね、そういうものなんだね、勉強になるね、こうやってググって勉強するっていうの大事ですよね、なるほどね、そういうもんなんだね、そうそうそう、音楽でもドライバーでも席を立ててるということ、あ、そういうことね、張さんありがとう、コメントいただいてますね、まあそういうことになりますよね、うん、なのでね、そういう意味で経営者の意味でもちょっとビジネス的な話になってしまいますけども、チケットが1年に1回のワンマンホールワンマンで250人達成すれば年音楽年収としてはそのビジネス的な話ですよ、これって一応レコード会社的なこともか踏まえて僕もやっておりますので、そこで大五郎っていうのが演者としているんですけども、 そういうのも言わなきゃいけないんで、なので年収としてはあの非常にあの、うん、生計立てていけてる形になると思うんですよ。もうプロミュージシャンって言ってもいいんじゃないかっていうことになるので、なのでホールワンマンっていうのを立ち上げさせていただいて、活動しているわけですよね。あの最も重要なのはその、売り上げよりもその集客力だと思うので、どれだけの人に支持されるかっていうのはどんな仕事でもあの必要ですし、あのビジその音楽だけにねではなくてね、音楽の場合はこういうやり方があるんじゃないかっていうのを今実験してるんで、いろいろとこうだよねああだよねっていうのをやって、自分がやることであのみんなもあそれ真似しようと思ってもらえれば僕は本望ですしね、うん、なんか音楽やってるとメジャーレーベルに契約しないとダメなんでしょう的なね、あの有名にならないとテレビに出ないととか、なんかそういう風に考えがちなんですけど、いや十分あのプロとしてやっていく基盤っていうのは結局は人間力であったり、個人的に集客力があればちゃんと収入も得られるし、人から集客できるってことは人から支持されているっていうことなんですよっていう、人間性ですよっていうところをこう一番僕はこう伝えたいことなんでね。だからまあそういうのもバランスよく、昔綺麗事言ってたんですよ、音楽いいことやってればいい音楽作ってればあれでしょ絶対大丈夫だから、そのうちなんとかなるからって、なるわけないんだよね。どんなにかっこいい音楽、どんなに技術がテクニックがあってもそれは一回でもういいってなっちゃうんですね。そのリピーター作るにはじゃあどうしたらいいかっていうのは必死にみんな考えてるわけじゃないですか、経営者の人って。また来てもらおうって、やっぱミュージシャンもそれ考えないとダメですよね。だから言葉声をかけようっていうのをねよく思うんですね。だから、まあ、そういったことをねやりながらね、まあ、それは経営者の目で見た場合はそうなんですけども、で自分が演者として考えたときは、あれもできるよねこれもできるよねって、で非常に楽しいんですよね、コンサートのチケットを売るってことが。その CD だと聞いてもらってるかどうかっていうのがちょっと心配になるんですよ。実際聞いてない人の方が多いんですよ、買ってくれても。なのでそこってお金になっちゃうじゃないですか。いや聞いてもらうために売ってんだけどなっていうところになるんで、聞いてもらえないものを買ってもらってもあんまりありがたいくはないんですよね、お金の問題になっちゃうから。そこってだからやっぱりワンマンライブのチケットを売るっていうのは嬉しいんですよね。このチケットを持ってる限り来るよねってなった時に、その日素晴らしいあのコンサートにしますので、皆さんに感動してもらうっていうのは生で僕もこう伝えるだけじゃなくてみんなの顔を見て伝わってくるから非常に楽しみだしね、あの会いに行くっていうことと一緒でね、非常にすごく楽しいなと思ってますんでね。なので今非常にこう目標を持ってよかったなと思って楽しくてしょうがないですよね。その嫌なこともありますけどね、その準備の段階でいろいろやんなきゃいけないことって、それも踏まえて楽しくなってくるわけですよね。でまた話戻しますけど、結局は、そういうね、ことですね、なので地べた活動をに比重を置くには自分の仕事の性質、これ普通にサラリーマンやってる人もこう参考にしてもらいたいんですよ。僕ドライバーじゃないしみたいなことじゃなくて、例えばあなたの仕事が例えばこういう仕事だったとしても工夫できるよねってとこですよね。例えば前サラリーマンやってて毎日神保町に通ってます、神保町から通ってんだったらその帰りにお金使ってバーで歌ってくるとかそういうことも大事だけど、路上やっちゃえばって思ってるんですよ、そのミュージシャンとしてやっていくならばと。もしねそのサラリーマンやねんがミュージシャンやってる人がいたら、神保町のどっかで歌ったらいいんじゃないというのもありますしね、例えばそれが絵描きさんだったら絵描きの絵をね、仕事帰りにね売っていくとかね、自分の会社にも PR しちゃうとか、そういうのを僕はこう見てほしいなと思ってるんですよね。僕すごい今本当恵まれてるんですよ。あの自分ドライバーで行った現場でも LINE とかでつながってもらったりとかしながら、YouTube 見ました、この間 すごいですね、あの蜃気楼めっちゃいいですね、あの曲ねってこう向こうから言ってくださるみたいな、その現場もあったりとかしながらね、チラシお貸しくださいって言って行くと、その仕事を例えばスタンドにチラシお貸しくださいって言って、あどうもどうも、あまたやるっすねって言って、こうなんかこうそういう話になったりとかね、普通だったらね、もうダメとか言われそうですけどね、ちゃんとお貸してくれますしね、そうやって、非常に楽しいですよね。ほぼ8割方お貸してもらえますよね、ある程度言って、ある程度どこの現場でもね、大体こう話チラシを貸してもらうじゃとかじゃなくても、そういう話になってもちゃんと楽しく、なんか人当たりもなんかこういうことって大事だなってなりますもんね、結局はね。だからそういうので非常に充実しておりますが、なので、現場に一番今日言いたいことは、僕の場合なんですけど、路上演奏を増やしていこうと。で、現場に行くことがあった場合は早めに現場行って、もう着いちゃってるわけですからね、現場に。で、そこから一番近い路上演奏ができそうなところを探して、それを中継して、僕の場合の強みは人がいないとこだろうが、どんな田舎だろうが、やっちゃうことができるのでね、地べたに座って、それを歌って、歌ったらなんかみんな、あれ声がする、音がするって言って、あの、鬼怒川みたいなことも起こりますしね、なんかいい音聞こえてきたんで来ちゃいましたよって言って、はじめましてみたいな、ありがとうございます。で、そこでね、地べたカードを渡してね、あのちょっとインスタ撮っていいですかみたいな感じになって、あーちょっと顔はって言われたら、じゃあ顔はやばいよボディにしなみたいな、ね、感じにしてね、それは冗談ですけど、顔がダメだったら、地べたカードを掲げてもらって、手だけ取りませんっつって、みんなで今日の記念にと、手だけだったらいいんじゃないですかっつって、で、手でも嫌だって言ったらしょうがないんですけど、手でね撮ってもらって、そういったのをね11月11日の当日にパネルに貼ってね、みんなにね、もうぼちぼちそういうリアルいいねをね、集めないとなって思ってきていたんですよ。そこでどこにも演奏なんていうの、いろんなとこ行ってせっかくやってんだから的なこともあるしね、でいろんなコミュニティに入れてもらって、いろんなことをこう僕もね、昨日なんか一昨日なんかもそうだけど、半分ぐらいがもうそこにいる、現場にいる半分ぐらいが僕の11月11日ワンマン来てくれる人なんですよね。いや、そんな恵まれたところでこれ幸せすぎると思ってね、そこで立ち止まったらダメなんで、これ以上じゃあ何かやるって言ったら、あのみんな心配すると思うんで、いやいや心配しなくて大丈夫ですよってことですよ。仕事に絡めて今まで通りやりますからと、いいことづくめですよね。結局いろんなとこ行って路上ができるということになりますからね。そうなると、だからトラック乗って平日ね、オープンマイクがないときはトラック乗ってもう現場に着いちゃってますと。で、これから寝るだけなんですけど、じゃあちょっと路上やって1、2時間歌って、トラック帰ってきて、明日は何時起き、8時、あまだ時間なってなった時にパソコンの作業をしてトラックの中でね過ごすみたいな、形をね、毎日じゃないのでね、いろんな日があっていいなっていうところの隙間を埋めていく形を取ろうっていうのが結論です。うまく伝わったでしょうかね。はい、それでは一旦 CM を入れてですね、エンディングを迎えようかと思います。
じゃあラスタファーライ、レゲバヤマン、朝から晩まで、晩から朝までやってますよ。で、遊び来てね、大盛りだよ。
どうもこんにちは、
相模の風レコード石原です。どうも大五郎さんにもいつもお世話になっております。相模の風レコードでは皆さんの CD を流通させるサービスとか、レコーディングをするというサービスもやっておりますので、ぜひぜひご利用ください。相模の風レコードで検索するとすぐホームページも出てきます。よろしくです。
歩き続けよう7曲入り1,575円です。ぜひお店でどうぞ。自分で羽を傷つけていた本当に幸せでした。
はい、渡辺美和子でございます。 CD 遺言2500円で売ってます。ぜひともアマゾンなどなどでお買い求めください。暗い曲しか入ってないです。心配
あ、どうも、ポニーです。そんなわけで、火曜日と木曜日、南大井の B1 でなんかやってますんで、よろしかったらいらしてください。
田崎奈緒ニューアルバム今ここにいるということ、 Amazon、 チャクータ、 iTunes などなどで発売中でございます。よろしくお願いします。
シノブバンドニューアルバム
思い歌、
全国 CD ショップや配信で
絶賛発売中。信じよう日本。
どうも金谷と申します。大森のフォーク酒場、超人気店風に吹かれてでマスターをやってます。では皆さんお店に来てください。お待ちしてます。みんな楽しく歌いましょう。俺もギター弾きますよ。
それでは生演奏を最後にお送りして、本日はガトラジオ終わりたいと思います。ポプラの木。真っ暗だ駅に降り立ち、僕は一人立ち尽くす目の前に、見えた傷跡の砂利道、6年経ってるのに地べた、自販機の明かりが一つ照らす。
集めたオブジェスタンドの跡地にある照明は子供たちの遊び場さ。一さんの手作りたくさんの星の下で大きなポプラの木幻想か現実仮面の前にそびえ立つ反響された音に子供の笑い声下で ポプラ悲しみを背負い今もポプラ息をしてる死の下ポプラ三度の津波にも耐えて息をしてる星の下で
生演奏でポプラの木聴いていただきました。それでは、本日もありがとうございました。またガトラジでは来週月曜日お会いしましょう。今週末の予定はいろいろと、ありますけども、今週末はね、なんといってもまた再びで、酒田行ってですね、仙台行って南相馬行ってきます。いろんな電車にも乗ってきますんでね、そのレポートも楽しみにしていてください。生演奏したのはポプラの木でした。導入歌は君にでしたね。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。チケット発売中ですのでね、11月11日、ホールワンマンのチケット、ぜひともチケットピアなどでお買い求めください。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。大五郎でした。またね。長さん、まりさん、ありがとう。